で、そう、ちなみにそのワシントン大学セントルイスといえばなんですが、リュータさんもライブラリアンでお勤めでしたよね。
はい、そうですね。うん、そうですね。まあ、今渡るさんが言ってたように、僕は2012年の末かなから2018年の途中まで、なのでかぶってないことにはなりますかね。ワシントン大学セントルイスの、イーストエージアンライブラリーでライブラリアンしてまして、まあその間遥かな章にはそのオフィスから結構出てたこともありますね。なんで麦子さんは背景ですごい見たことあると思うんですけど、ワシューのオフィスだけ。なのでなんか懐かしいっていうのも変ですが、まだ2、3年ぐらい前の話なんで、うん、僕が出てあれですよね。でもアーキテクチャって東の端、フォレストパークの方ですよね、あの建物があるのが。僕が出てきた時まだそっち側すごい大工事を始めたばっかりで、すごい穴掘ってる時だったのでどうなったかなっていうのはなんかちょっと気になったところなんですけど、
ちょうど多分本当に入れ違いぐらいの多分タイミングで自分は留学させていただいてき始めたと思うんですけど、今おっしゃっていただいたように東側、東の端っこに建築学部っていうありまして、で自分が来た時当初はまだ工事中だったんですけど、まさにこの夏休み中に完成して、自分も驚いたんですけど、すごく綺麗に今整備された状態で完成されたので、もしよければ写真を後日送りますので、ぜひ見てみてください。
ありがとうございます。建築としては学科的には何か新しい施設が増えたとかあるんですか？
地下駐車場ってできてましたか？その建築の学部のすぐ真下になるんですかね、半地下のちょっと宇宙っぽい感じのこう入り口というかね、ちょっと近未来的な地下駐車場ができたのが、
なるほど、
もしかしたら最近だった
のか。そうですね、昔は建築からブルキンスホールの間までずっと地上の単なるスタッフ用の駐車場で、サーフェスの駐車場だったので、それを作るために多分僕がいた時すごい穴掘ってたんですけど、うん、なんでそのあたり全部新しいだと思います。割と変わったかなという気もします。あれですね、昔は僕がいた頃は日本の建築やってる人もいたんですけれども、今どうなんでしょう。その先生も僕がいる間によその学校に移ってしまって、その後僕のいる間には新しい人は来なかったんですけど、なんかアジアとか日本に関することやってる人っているんですか？今
建築学部には自分の知る限りはいないと思うんですけれども、数年前、2年くらい前ですかね、2年くらい前に客員教授で日本人の方でスタジオを教えられてた方がいたっていうふうには聞いてます、
なんか昔はその先生がいて、その先生のなんか教え子みたいな人もいて、イーステージアンライブラリーは日本語とかの本を買うところなので、建築関係の本も買った記憶があります。だからなんかこう戦後直後ぐらいのすごいなんか不思議な時期の建築、日本の建築の本がある、微妙にある気がしますね、イーステージアンライブラリーに。
ちょっと要チェックですね、ちょっと近いうちにって言います。
役に立つかどうかはよく分かんないですね、その人の研究のあれ完全にピンポイントなやつなので。
ワシントン大学は学生さんっていうかどれぐらいの規模なんですか？イリノイ大学よりコンパクト？
そうですね、自分の記憶が正しければなんですけど、と学部生で7000人ちょっとで、大学院生も7000人、8000人ぐらいだったので、合わせて1万5000人ぐらいになる。
そうなんだ。じゃあ割とコンパクトで、私立なのかな？
はい、
そう、大学です。 遥かな章で和紙について話題になったと思うんだけど、リュウタさんがいらっしゃる時でなんか博覧会の会場になったこ建物とかなかったですか？相当古くって、
はい、
博覧会の話でおっしゃった時に
しましたね、
レンガ、レンガの建築関係の方が来てくださって、レンガの大きさって世界で割と共通してるんだよねっていう話になって、それはこう人のこの腕 の, あの先の大きさにこうなってるんだっていう話になって、でその人はあの博覧会の日本会場みたいなのがどういうふうに建築されてるかとかっていうのを、そういうのをこう調査したことがあるっていう話をしてて、アメリカのその時にあのリュウタさんがワッシュのこの建物、私がいるこの建物こそがその博覧会の会場のなんとかっていう話をしてませんでした？
そうですね、1904年にセントルイスで万国博覧会ワールドフェアがあって、でその時にその今ちらっと名前が出たフォレストパークっていうすごい大きい公園がワッシュのキャンパスの東側にあるんですけど、そこがメインの会場になって、その時のためにあのワッシュの一番昔からある建物ブルーキングソウルからあの西側ちょっとあるところですよね、そこの建物をその時に建てて、博覧会のなんかの建物として使って、その後大学になったっていう経緯があるので、そうですね、イーストエージアンライブラリーに入ってる建物はその時建てられたやつです、1904年に、
うん、だからこう歴史あるんだなってその時思って、でもう一回は、日系人 の, あの強制収容、第二次世界大戦の時の日系人の強制収容の話が話題になった時に、ワッシュは、この大学はそういった時代でも、日系人の学生をあえて受け入れてたっていう、そういう歴史があって、そういうシンポジウムがあるよっていうような話を一回されますよね、リュウタさん。
はい、そうですね、それはそれももうだいぶ前ですかね、うん、3,4 年前にはなるかなと思いますが、そうですね、あの第二次世界大戦中の日系人の強制収容っていうのは西海岸を対象にしたものだったので、そこで大学に通ってた人はその西海岸の大学に在籍し続けると強制収容の対象になってしまうっていうことで、まあ、ワッシュでも受け入れをしていたみたいな話ですよね。
で、あ、そういう、こう意思のある大学なんだなって思ったのと、で、あのビリケンの話した時に、それはセントルイスの他の大学かな、ビリケンがあの学校のシンボルになってるって。
セントルイス大学ですね。
そちらはセントルイス大学か、うん、その時セントルイスの話をして、で、遥かな潮でビリケンがどこで生まれて日本で広がったかっていう話をした時に、あ、セントルイスにそういう学校があるんだっていう、それは別の学校だったんですね。
うん、そうですね、スルーって、うん、もう少しあのダウンタウンの近くにある、まあ、そうですね、キリスト教系の大学
だけど、だあのシティに、あの町にいくつかの大学がある都市なんですね。結構大きいですよね、セントルイスは町としても、
うん、そうですね、まあ、ワッシュが多分一番大きくて有名だとは思いますが、うん、セントルイスユニバーシティもあるし、あと、まあ、近くにフォントボンって本当に完全に神学校、神、あの神学の学校だったところを大学にしたようなところも、すごいちっちゃいやつですけどあったりとか、ウェブスターユニバーシティってそれこそオンライン教育ですごい昔からある、まあ昔は通信教育だった、通信教育ですごい昔からある大学の本拠があったりとかもしますが、
ありがとうございます。カズヤさんの YouTube? 何でしたっけ、カジタイム、
はい、
カジ。カジヤって、カジなんですかを見てると、こう街の様子とかも、こう見えてきたり、あるいはこの、その、多分建築学部の建物、すごく新しくて、入るときにエントランスピッてしたらピッて開く。あの、なんでか、一人ずつが、こう、あの、開けて閉めるみたいな。そういう、こう、体制が映ってて、それで、スタジオだったっけ、こう、あの、と呼ばれている、自分たちの実習みたいなのを自分、あの、いろいろモデルを作ったりとかする、そういう部屋とかがあって、わ、なんか新しいとか思ってたんだけど、その新しい感じは、実際に新しいっていうことなの、建物が。
はい、建築のところは東寄りの方は結構最近できた建物が結構集まってて、建築はまさに本当に新しい建物が結構揃ってる場所の一つなんですけど、こうスライドしてカードスライドして建物入るっていうシステム自体は全部の建物に適用されているので、古い建物だろうが何だろうがそれは確かついて
る。あ、そうなんです。はい、でも渡さん、イリノイ大学そうなんですか？
あ、イリノイもちなみにそうですね。土日とかはスラッシュしないと開かないみたいな感じになってますよ。
でも普段は？
普段はもうずっと開けっぱ。
でも和州の方は普段も一回ごとするんですか？
そうですね。普段も基本的にはそれがないと開けられないっていうふうになっていて、あとコロナのワクチンとかをちゃんと受けてますよっていうのがこうカードにもこう多分登録されるのかわからないんですけど、それを受けてないと中に入れないっていうふうになってるみたいです。
そう、セントルイス自体がね、 UIUC のあるそのシャンペーンから車で2時間ぐらい3時間かな、その南西方向に走ったところにあるので、自分もそう遊びに行かせてもらったことが1回あるんだけど、すごく綺麗な大学でかっこいいよね。
そうですね、一応聞いた話なんですけど、キャンパス、美しいキャンパスランキングみたいなのがこう毎年アメリカであるみたいなんですけど、それで結構こういつも上位にいるようなキャンパスみたいで、ゴシック様式っていうんですかね、多分ゴシック様式の建物でこうキャンパスが統一されてるっていうふうに聞きました。
イリノイ大学とはまた違う感じの雰囲気ですよね。イリノイ大学何様式なんだろう。とりあえず赤茶系のレンガを貴重にしてるのは知ってるけど、後で調べてきます。さて、じゃあそうか、2年目はそうだ、コロナの影響でオンライン授業が主だったっていう話だったんですが、結構建築ってそれこそ手を動かしてみんなで集まって模型作ったりとかディスカッションしたりっていうのがメインだと思うので、自分のそれこそ GIS なんかコンピューターベースだからオンラインでもなんとかなりやすいタイプなんだけど、建築は大変だったよね。なんかその辺どういうふうに工夫とか苦労したのかなっていうのはちょっと伺えたらなと思うんですが。
そうですね、本当に今渡るさんおっしゃってくださったように、建築は割とこう自分で模型を手で作ったりだとか、こうクリティックって言って結構その教授が批判というかこのコメントくれるのをこう周りもみんな囲みながらそれを聞いていろんなことを吸収していくっていうことが結構多いので、やっぱりインパーソンで受け入れた方がこう学びは大きいのかなっていうふうには未だに感じていて、難しかったところはそうですね、その完全にオンラインになってしまったっていうところで、実際に建物を建てる、自分で手で作るっていうことがなくなってしまった分、全てオンライン上で 3D モデリングっていう形で建物をこう 3D で立ち上げていくっていうことが増えて、すごい画面とにらめっこするみたいな時間が本当に増えてしまったので、目がしょぼしょぼしちゃって大変だったっていうところがまず一つありました。あとはそうですね、一応グループプロジェクトみたいなこともたくさんあるんですけど、まあ、それに関しては例えば中国に戻ってしまった留学生とかも結構いて、でその方たちとこう時間を合わせてこうリモート会議したりとかこう打ち合わせしようみたいなのが結構こう難しくて、時間調整みたいなところにも結構大変だったかなっていうふうに思ってます。で工夫したところなんですけど、工夫したところはそうですね、やっぱりこう画面上って画面で得られる情報だけしか入ってこないっていうところにこう途中危機感というか学びが少ないっていうふうに思ったので、もう個人的にこう仲いい友達含めなんですけど、いろんな人にこう連絡してこう今どんな感じでプロジェクト進んでるのとかっていうことをこうよく聞くようにはしていて、でそこでこうこういうことやってるんだよとか、実際に作ってるドローイングとかを見せてもらったりとかしながら、あこういうことやってるのねっていう感じでこう個人的にアップデートしていくっていうことはしてました。
なるほど。そのオンラインっていうかコロナ禍でもやる気を保つようにいろいろ努力したんですね。 それはすごいな。その PA してても確かに頻繁に学生に向けてオンラインだけどラーニングマネジメントシステムのアナウンスメントいっぱい出したりは確かにしてたね。いろいろオンラインでもオンラインコミュニケーションを取ろうとすることは大事なんだね。で、そうだ、ちなみにイリノイ大学はその週に2回学生に PCR 検査を課してて、で今期に、まあ、3月ぐらいから大学でもワクチンを提供しだして、で今学期に至ってはまあ、大学のそれこそ建物に入るためにはワクチンを2回打ち終わってから2週間経ってないといけない。そうじゃない人は引き続きその2週に2回の PCR 検査を続けて受けるようにしてくださいみたいな結構厳しい政策を打ってるんですが、和州はちなみにどうなんだろう。
まあ、ほとんどイリノイ大学と変わらない政策でだと思うんですけど、一つ違うとことしては週に2回の PCR 受けるっていうところはなくてですね、学部生は2週間に1回だけ PCR 受ければいいっていうふうに言われていて、陰性も大学陰性もちょっと確認不足なのですいません、不確かではあるんですけど、大学陰性もワクチンを打ってない場合は受けなきゃいけないっていう決まりは多分追加されてたとは思います。
なるほど。ちなみにワクチンの接種率ってどれくらいとか分かる？
すいません、全然分からなくて多分ほとんど 100% 近いんじゃないかなっていうふうに勝手に周りを見てなんですけど。
あ、ほとんど打ってるんだ周りは。
はい、周りは打ってますね。
和也さんちなみにまだ2回目がこの後なんだっけ？
あ、実は2回目数日前に打ち終えまして。
あ、打ち終わったんだ
そうです、ちょっと熱出たんですけど大丈夫でした。
じゃあもう新学期の準備万端なので。
そうですね、一応ワクチン打ち終えてインパーソンのクラスは受けれるかなっていう状態です、ね、
そのワクチン接種は各大学、イリノイ大学の場合だとイリノイ大学がワクチン接種もできるようにするし PCR 検査もできる体制を整えてますが、ワッシュの場合もこうもう大学単位でしてるんですか？
そうですね、自分の知る限りでは大学単位でも動いてるっていう風な感覚でいて、っていうのもメディカルキャンパスがワッシュあるんですけども、そちらで自分今回ワクチン受けさせてもらったので、大学側がこう持ってるといいますか、こうワクチンを準備してそれを提供してくださってるのかなっていう感覚では、はい、ありました。
うん、接種したっていう証明がスマホとかに入ってるんですか、アプリの中で。さっきのその入り口にピッと入るコードとこうリンクさせてある。
あ、それはそうですね、まずカード、本当に全然IT でも何でもないんですけど、普通の紙にこう接種しましたよっていうのをこう日付とともにこう書かれて、でそれを自分でこうスクリーンショットするなり、スクリーンショットというのかな、写真撮ったりとか、PDF にして、大学のヘルスケアのポータルがありまして、そこにアップロードして、ちゃんと完了しましたよっていう証明ができたら、そっちに反映されるっていう形だと思います。
なるほど。じゃあ、まあ、仕組みとしてはイリノイ大学と似てるのか。
イリノイ大学はアプリの中で管理してて、アプリ上でこの人は2回打ってる打ってないみたいな、識別のその要は画面を出した上で、建物に入ってすぐのところにいる受付のバイトの人にほらって見せていいよダメみたいな感じで水際対策みたいなことしているっていうので、意外と何だろう、マンパワーのところも入れないはある。
すごいマンパワーですね
で、そうか、まあ大学が割とその会場になってて、独自にその自分とこの学生には提供しようっていうのは、イリノイも和州も同じなんだね。そう、和也さんを今回呼んだ理由の一つが、この夏、自分も渡るも一時帰国、この夏日本に帰ってたし、和也さんも日本にこの夏帰ってたってことで、コロナ禍の一時帰国ってことで、話せてたらいいなと思ってお呼びしたこともあって、 これからじゃあその話題に移ろうと思うんですけど、そう PCR 検査が、そうちなみに PCR 検査の話題から入ると、日本に帰るときは出国前72時間以内の PCR 検査を自分は大学で受けて、証明書もマッキンリーヘルスケアセンターから発行してもらって、要は無料で帰れたんだけど、日本に今度はアメリカに戻ってくるときに日本で PCR 検査を受けて証明書発行し同じようにしてもらわないといけなかったんですが、その時にそう日本は無料で PCR 検査を受けれる環境じゃないし、保険適用でもないしっていうので、自分の場合3万5千円払ってあの PCR 検査だけに、そうあのもちろん証明書も込みですけど、そうそれは大きな違いだったなっていうのがちょっとショックだったんですが、和也さんちなみにどうでした？
はい、あの本当に渡るさんとほとんど同じで、自分も72時間以内にこうアメリカから日本に帰る場合にまずあの接種した時は、まあ、無料であの発行していただきましたし、こう、まあ、書面もただで全部発行してくださったんですけど、日本からアメリカに帰る場合はあの自分もかなりお金取られまして、かつあの英語のこう証明書を書いてもらうのにもプラスで数千円みたいな形でかかってきて、あのぼったくりだろうっていうふうに感じちゃったんですけど、はい、あのその点は自分もショックでしたね。
ねえ、なんかどうにかならないのかなっていうところがそこがそう自分は一番なんだろう、日本とアメリカでの違いを感じた点だったかな。